通告に従いまして、項目2点について一般質問をさせていただきます。大項目1点目、道の駅留萌への再訪を促すための施策についてお伺いをいたします。北海道において126カ所目の道の駅として留萌市民が待ち望んでいた道の駅留萌がオープンし、約2ヶ月が経過しようとしております。道路利用者の快適な休憩の提供だけではなく、地域振興や防災などの拠点施設となる道の駅は、道民にとって気軽に立ち寄れ、訪れた地域を知り、地域食を楽しむ観光拠点としても定着しており、社会的関心が非常に高い、いわば地域の顔となる拠点です。道の駅留萌は、札幌、旭川などの都市部からの所要時間や、近隣地域を結ぶ通過点としてのアクセスの良さからか、予想を大きく上回る来訪者に、留萌を知ってもらう契機を作ってくれていると感じております。公園指定管理者が来訪者からの声を集めておりましたが、潮風を感じる立地、他地域の道の駅にない開放感や数の子をはじめとする特産品に好感を持ち、道の駅に従事する留萌市民との交流で港町の人情に触れ、訪れた人は成長する道の駅としての構想に期待を抱いてくれていると伺っております。ただ一方、現状を見ただけで他の道の駅と比較し、飲食提供の数や屋内休憩場所の広さなど不満を抱きながら留萌を後にする来場者もいたという声も聞こえてきております。そのような課題を踏まえ、中項目1点目、将来ビジョンの明確化についてお聞きをいたします。市政懇談会や議会との協議の場で示している2年後、3年後の道の駅構想について、成長する道の駅であるという市長の構想をすべての来訪者に認識してもらい、再訪する動機を与えることは道の駅から生まれる留萌市の経済活動に必要不可欠であると感じております。留萌市が目指す交流拠点の完成形を100とすると、現段階では何パーセントの段階で、これからどうなっていくのか、完成図の掲示など見える発信方策の導入、明確化の考えについてお伺いをいたします。中項目2点目、来訪者が求める利便性についてお聞きをいたします。一つ目に、道の駅来訪者が求める利便性として、ゴミ箱の設置や場内での喫煙場所などの声が聞こえておりますが、留萌市はゴミの軽減化やリサイクルに取り組んでいる町であるということ、子どもから高齢者まで幅広い年齢層で楽しむ公園であるため禁煙であるということなど、現在の運用状況を啓発し、来訪者に理解してもらう必要があるのではないかと感じておりますが、これらの対応策についてお伺いをいたします。2つ目として、オープンしてから50日間が経過し、来訪者の動向や意向が見えてきた中で、現在検討に入っている屋内交流遊戯施設の整備内容に反映させていく事項がありましたらお聞かせください。中項目3点目、市内事業者への利用促進についてお聞きをいたします。オープンから実際に予想を超える多くの来訪者の入り込みが見受けられる中、市内事業者も道の駅留萌に高い関心を持たれているのではないかと感じております。道の駅構想がオープンになってから、市長の思いとして聞いておりました市内に人が流れるための情報発信拠点、留萌市の玄関としての機能は現段階では十分に果たしていると認識をしております。ただ再訪を促すためには、常に新鮮な感覚を持って来訪者に留萌の魅力を伝え、楽しんでもらうしつらえが必要ではないでしょうか。簡易ブースなどでの道の駅における各個展、団体などの出展による PR 活用方法を今一度周知を行い、道の駅の魅力向上に市内事業者とともに取り組む必要性、またそのための環境づくりも含めた利用促進策について市長のお考えをお聞かせください。大項目2点目、コロナ禍における雇用の影響についてお伺いをいたします。新型コロナウイルスの感染拡大は、日本の経済活動の停滞を通じて、雇用、就業に多大な影響を及ぼすことが懸念されております。 北海道労働局の7月発表では、北海道の有効求人倍率は6ヶ月連続でマイナスとなっており、全国で比べても求人数の落ち込みが目立つと報道にありました。そこで中項目1点目、市内における雇用情勢についてお聞きをいたします。留萌市においては感染症の拡大は起きてはいませんが、飲食店をはじめ事業継続に大変なご苦労をされている方が多くいることは喫緊の課題として捉えなければなりません。コロナ禍における留萌市の状況を背景に、雇用の情勢がどのように推移しているのか、どのような対策が必要なのか、現状をお聞かせください。中項目2点目、高校生の地元採用における支援策についてお聞きをいたします。全国的にコロナ禍における高校、大学、専門学校の新卒者の採用への影響が報道されている中、これから留萌市内でも高校卒業者に対しての地元求人が出揃ってくる時期となります。地域への思い、家庭の事情など、地元高校を卒業して留萌市内に就職を希望する若者は決して少なくありません。未来の留萌を担う若者の継続的な地元雇用枠確保に向け、今考えられる影響、雇用枠の減少が起きた場合の働きかけの必要性など、今後の対応策についてお考えをお聞かせください。また過去における対策等の取り組み事例がありましたらお聞かせください。以上、1回目の質問とさせていただきます。ご答弁よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
海藤議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、道の駅留萌への再訪を促すためについての中で、中項目1点目、将来ビジョンの明確化として、成長する道の駅として、道の駅の将来構想を来訪者が認識し、再訪する動機を与えるために完成図の提示など見える発信方策の導入、明確化の考えについてのご質問でございますが、先般開業した道の駅留萌につきましては、初年度展望フロアの改装や授乳室の設置など、留新ふれあいパーク管理棟の機能向上を図りながら、新たに仮設施設としてテイクアウト品を提供するチャレンジショップや地域特産品などを取り扱うアンテナショップを設置し、既存施設を最大限活用しながらの開業としているところでございます。また、道の駅を目的地化し、さらなる市民や観光客との交流の場としての拠点づくりを目指すため、新たに令和4年度の開設に向け、屋内交流遊戯施設の整備や、駐車場の拡張整備などについて準備を進めており、成長する道の駅として利用者のニーズなどを踏まえた段階的な整備を検討しているところでございます。市といたしましては、利用者に対し道の駅を段階的に拡張する具体的な将来像を示すことによりよって、道の駅への期待感の情勢を図り、留萌への再訪につなげてまいりたいと考えておりますので、市の構想を共感できるような情報発信を積極的に行ってまいりたいと考えております。次に、中項目2点目、来訪者が求める利便性として、ゴミ箱の設置や場内での喫煙場所などの声が聞かれるが、現在の運用状況の啓発と来訪者に理解してもらう対応策についてのご質問でございますが、道の駅を利用する来訪者のニーズとしてゴミ箱の設置を求める声もございますが、近年は他の道の駅においても不 不適切なごみが投棄されているなどの理由によってごみ箱を設置しない動きが広がっており、道の駅留萌開業後においてもこれまでと同様に管理棟内にごみの持ち帰りのご協力に関する提示により周知を行っているところであります。また飲食の提供に伴い発生するごみについても出店者や指定管理者にごみの引き取りに関する協力を依頼しているところでございます。喫煙につきましては具体的な周知などは行っておりませんが、健康増進法に基づき管理棟内は禁煙とし、屋外については禁煙の対象外ではございますが、子どもたちやお年寄りをはじめ多数の方々が訪れる公共スペースであることから、喫煙場所は設けていない状況でございます。市といたしましては道の駅を利用する方々にごみの持ち帰りや禁煙にご理解ご協力をいただけるよう、効果的な啓発方法について検討し周知を行ってまいりたいと考えているところでございます。次に道の駅開業後来訪者の動向や意見などを踏まえ、屋内交流遊戯施設の整備内容に反映させていく考えについてのご質問でございますが、屋内交流遊戯施設につきましては屋内遊戯室のほか観光客や近隣からの来訪者に市内の観光、飲食、買い物などの情報提供やカフェ、休憩場所、アンテナショップを併設し、地域住民や観光客との交流や子どもを遊ばせながら時間を過ごすことができる施設として現在検討を進めているところでございます。道の駅開業後において利用者よりテイクアウト品などを持ち込める休憩スペースの確保やおむつ交換台の不足などのご意見のほか、利用者の状況からトイレ数が不足していることなどが課題であると認識していることから、屋内交流遊戯施設の詳細を詰めていく中で検討してまいりたいと考えております。次に中項目3点目、市内事業者への利用促進として、市内事業者にもより関心を持ってもらい、会員ブースでの出店などの周知、道の駅の魅力向上に市内事業所とともに取り組む必要性や、そのための環境づくりも含めた利用促進策についてのご質問でございますが、道の駅留萌では、公募による地元民間事業者の参画を得てチャレンジショップの営業を行うほか、道の駅開業時や週末などにおいて短期的に民間事業者が出店しているところでございます。また道の駅利用者のニーズに応えるため、イベント広場や管理棟周辺についてはテントを利用した出店など、市内や管内の民間事業者を基本に広く事業者の参画や市民参加型のイベントを促し、自由度の高いスペースとして運用を図っていきたいと考えているところでございます。私といたしましては地元の民間事業者などが道の駅を活用し、さまざまな取り組みにチャレンジしていただくことによって道の駅の付加価値が高まり、利用者のニーズを満たすことにつながるとともに、道の駅を拠点とした新たなにぎわいを創出することができるものと考えていることから、チャレンジショップ出店者との調整を行いながら、より多くの地元民間事業者が道の駅へ参画していただけるよう、周知方法や利用環境づくりについて検討してまいりたいと考えているところでございます。次に大項目2点目、コロナ禍における雇用の影響の中で、中項目1点目、市内における雇用情勢として北海道内の有効求人倍率が 下がっている状況にあるが、コロナ禍における留萌市の雇用情勢の推移と必要な対策についてのご質問でございますが、北海道においては7月の有効求人倍率が 0.95 ポイントで、前年同月比マイナス 0.26 ポイントとなり、今年1月から7ヶ月連続で前年同月を下回るなど、雇用情勢の悪化が見られますが、留萌地域の有効求人倍率につきましては、新型コロナウイルスの道内感染者が確認された2月以降においては、前年同月と同水準、または上回っている状況にあります。ハローワーク留萌などの関係団体との情報交換などにより、留萌市内の雇用情勢を分析いたしますと、求人数が減少しているものの、求職数も減少傾向にあることから、雇用は維持されており、コロナ禍による留萌市内の雇用情勢への影響は、現時点においては少ないものと認識しているところでございます。しかし、全道的にはコロナ禍の影響により、解雇や雇い止めとなった方が増加している状況などを踏まえ、今後の市内の雇用情勢の推移を注視し、関係団体と情報共有を図りながら、事業者に対する必要な事業継続支援策を講じることなどにより、雇用の確保に努めてまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目2点目、高校生の地元採用における支援策として、地元若者の継続的な地元雇用枠確保に向け、今考えられる影響、雇用枠の減少が起きた場合の働きかけの必要性についてのご質問でございますが、国内におけるコロナ禍の収束の見通しが立たない中において、今後さらに長期化すればするほど、地域経済に与える影響は大きくなっていくものと推察され、このことが雇用環境の悪化を招き、新卒者の採用に影響を及ぼすことが懸念されるところでございます。市におきましても、平成30年度から地元若者人材育成事業として、市留萌高校及び民間団体の連携により、若者の地元定着を促す取り組みを進めてきていることからも、市内の事業者における地元新卒者に対する雇用枠の確保を期待しているところでございます。留萌市内の雇用情勢につきましては、現状として大きな影響は見られないところではありますが、コロナ禍の影響による流動的な部分もありますことから、国の地方創生臨時交付金の活用などによる経済対策を継続し、雇用の安定化を図るとともに、地元雇用枠の減少といった懸念が生じた場合においては、関係団体との連携により、企業への働きかけなどの対応や支援を検討してまいりたいと考えているところでございます。次に、過去における対策等の取り組み事例についてのご質問でございますが、新規高校卒業者に対しましては、新卒者の就職に係る情報共有の場として、ハローワーク留萌が主催する新規高等学校卒業者職業紹介業務連絡会議や、地域の多くの企業から話を聞くことができる場として、留萌振興局などが主催する新規卒業予定者留萌地域合同企業説明会の開催など、地元就職に向けた取り組みを地域で連携した形で実施しているところでございます。また、留萌市においては、先ほど答弁させていただきましたが、平成30年度から実施しております、若者の地元定着といった観点による地元若者人材育成事業のほか、過去には高校生の就職に係る直接的な支援として、平成23年度に実施した新規卒業者就職支援事業において、就職未定の地元高校生を卒業後、市役所臨時職員として1年または半年の間雇用し、 勤務の傍らに行う給食活動を認め、さらに職場において社会人としての接遇や技術を習得させるため、させるなど、次の就職へのステップとなるよう支援するといった取り組みを行った実績がございます。以上です。
海道議員。
ご答弁ありがとうございました。それでは再質問をさせていただきます。まず大項目1点目の部分ですけれども、市長の方から市の構想を共感できるような情報発信を積極的に行っていくというご答弁をいただきました。この実施方法なんですけれども、例えば中に入ってチラシ等を配って啓発するということも一つの方法ではありますけれども、例えばトイレだけを利用するお客様ですとか、閉館中夕日を見に来るお客様ですとか、そういった方々にですね、中に入らなくても明確に分かるような外での大きな看板の設置などは、お考えなのかどうなのか確認をいたします。
市長。
先ほどもちょっとお答えをしたと思いますが、やはり啓発看板というのはですね、必要な部分というのは、その先ほどお話した将来の完成図を含めて、留萌市としての考え方を整理したものというのが、必要にはなってくるかなというふうに思います。それを景観に影響がなく、やはりそのどこにこう掲示するのがいいのか、見てもらえる場所に適した場所があるのか、なども、ちょっと検討させていただきながら、やはり私としてはやはりこういうふうに留萌の道の駅がなってきますよということは、やっぱりやっていくべきかなというふうに考えているところです。
海道議員。
その後、掲示の内容なんですけれども、先ほど市長のご答弁の中で、屋内交流、遊戯施設、また、駐車場拡張して、車中泊の専用の整備などがですね、令和4年ぐらいということで、お話がありました。であと留萌市の道の駅の基本計画においての整備予定事業として、多分、全体協議会あたりで多分ご提示があったような気がするんですけれども、例えば屋根付き物販等というお話が今なかったような気がするんですけども、そういったものも踏まえて、情報開示できるのかどうなのか確認をいたします。
市長。
今後の施設の中で必要になってくるだろうと思われるのは、今言われた部分かなというふうに思います。そのために現在チャレンジショップなど、またアンテナショップを開業している状況です。その状況を見ながら、できることであれば民間の活力を生かしながら、やはりそういう物販棟を建てていくことというのも必要になってくるというふうに思いますし、なんとかそれがその稼げる留萌につながっていくようなことをしていきたいというふうに思います。留萌市がやはり行っていく限界というのも出てくるというふうに思いますから、そのことについてはやはり十分民間の方々と協議をしながらですね、絵を描いていきたいというふうに思っているところです。
海道議員。
あとやはり最初の市長の思いとしてですね、やっぱり街中とつなげるというところが非常に重要なところだとは思うんですけれども、来てくれたお客さんがこの道の駅に情報を求めてきて、留萌のどういったところが楽しめるのかというようなご案内、これはコンシェルジュ等で十分にやっているとは思うんですけれども、そういったものもですね、分かりやすく、景観を壊さない程度の掲示というものが考えられないかどうなのか、その辺もお伺いをしておきます。
市長。
一般的にはですね、市内の市内観光案内看板ですとかね、そういうことが設置としてはありえるのかなというふうに思います。しかしながら今の情報社会においては、かなりインターネット等で情報収集してこられる方も多い、やにはお伺いをしておりますし、やはりその大きいのはコンシェルジュの配置というのがやはり大きいというふうに私も思っておりますので、今後今の観光案内業務と合わせてですね、必要なものというのを 検討していきたいというふうに思っているところです。以上です。
海藤議員。
開示できる具体的な将来像というのがですね、訪れた人にどこまで伝わるかというのが非常に大事なところなのかなと思いまして、例えば訪れた人に次への期待を持たせるための全体の完成イメージの中で、今留萌市としてはこのぐらいだよっていうような、例えば全体今開示できるのが 100%、 100とした完成形があるとすると、今は例えばまだ2割だよ、でも次来た時は何割だよみたいな分かりやすい伝え方というのも必要なのではないかなというふうに感じるんですけれども、お答えできればなんですけれども、現段階で市長の中で今の道の駅は全体構想の中で何パーセント完成しているのかというところをお聞かせください。
市長。
何パーセントかというと、まず道の駅が開業されたことが 100% なんです。で、その他にやはりこの細かく将来を考えていくと、私としては船場公園とやはり JR 含めてそれを100とした場合だと、20とかっていうふうになろうかと思います。それをどうその、来られる方に、表示していくのかっていう、一番は本来建物の中に、完成予想図みたい予想ジオラマみたいのがあれば非常に分かりやすくて、今はこんな状況なんだなとかっていうふうになろうかというふうに思いますが、それに類するような形で、やはりこう完成、予想図的なものをですね、考えていければというふうに思っているところです。
海藤議員。
ではその中項目2点目、来訪者が求める利便性について、お伺いをいたします。先ほどゴミの件については十分理解をしております。タバコ喫煙禁煙の部分にも十分理解をしております。それでその中での取り組みとしてですね、道東の方では、エコステーションという形で開発局などと連携しながらゴミの有償化での引き取りですね、それぞれの地域の中の、ゴミのルールというものをあくまでも基本としながら観光客が地域住民と同様にルールを守って一定の負担を行うという事業でございますけれども、将来構想の中でやはり車中泊のお客様に対しても、優しいものができていくのかなと思いますと、やはり留萌館内また道北の拠点としてのですね、道北観光の拠点としての留萌を楽しむ上でゴミの引き取り、有償での引き取りというのも考える必要も検討する必要もあるのではないかなと思うんですが、そのあたりについての市長のお考えをお聞かせください。
市長。
私としてもですね、議員と同じ考えでいるということをご理解をいただきたいというふうに思います。やはりですね、このゴミ問題というのは今やはりその市民にもいろいろ苦労をかけて分別に協力をしていただいているという状況です。またゴミの有料化もしております。ですから、観光客だから特別待遇するということには私はならないというふうに思ってますから、やはりその今言われたエコステーションだとか、そういうアイデアの中でですね、なんとかやはり訪れた方も協力していただいて、その中で楽しんでもらうということがやはり大事なことだと思いますし、留萌市民の方も違うところに行ったときに、やはり そんな感じでですね、やはり行った以上はその地元に合った対応をしていただく、お互いにそういうことをしていくことがやはりこれから大事になってくるというふうに思っておりますので、基本的に全く置かないということじゃなくて、今後さまざまな方法を考えながら、有料化も含めながら快適に道の駅に来ていただける方法というのは検討していきたいというふうに考えております。
海藤議員。
ありがとうございます。ぜひお願いしたいと思います。またタバコについてなんですけれども、行政にお伺いしたところ、健康増進における第二種施設は原則屋内禁煙という形で、なっておるけれども、屋外については禁煙対象となっていないというふうにお伺いをしております。 やはりこの船場公園、道の駅留萌船場公園についてはですね、やはり子どもたちが走り回っているというのも十分たくさん見受けられます。いろんな方が利用しているという中で、やはり屋外ではもちろん携帯灰皿などを持ってですね、なんですけれども、喫煙者もやはり目にはついております。こういったものを見ると、やはり嫌悪感を抱くという来場者も少なくないご時世だと思っております。やはり今これだけ施設内、またも敷地内禁煙という場所が増えている中で、やはり船場公園も明確な立ち位置というのを来場者に示す必要性があるように感じるのですが、その辺についてのお考えをお聞かせください。
市長。
本当に出演する方にとっては大変過ごしづらい状況になっているんじゃないかなというふうに思います。で、やはりそのお互いに理解できるルール化というのがやはり必要なんじゃないかなというふうに思いますから、やはり何でもダメってなっちゃうと、どうしても先ほど言われた通り携帯灰皿等で、どっかでこう吸ってしまう状況があろうかというふうに思いますから、やはりこう吸っていい場所を定めるなりですね、何かこうやはりこう提示をしていくことも今後を考えていくことになるというふうに思っています。現状としては、まずその今の状況の中でどんなことが、やはりこう細かい点でも市また道の駅に対していろいろこう提示していただいて、その中で解決策を見出していくということをしていきたいというふうに考えているところです。
海道議員。
続きまして中項目の3点目ですね、市内事業者への利用促進についてお伺いいたします。やはりこれだけ人が来てて、これだけ の物流も発生してということになりますと、かなり市内の事業者の方も注目をされていると思っております。現在ですね、開業して、約2月の中で、経済効果というものをどのように捉えているのか、もし具体的な数字も分かりましたらお聞かせください。
市長。
今の道の駅開業後の効果ということで、開業後1ヶ月間で約5万1000人の方が利用されていただいております。そしてチャレンジショップやアンテナショップにおいては、合わせてですが約1700万円程度の売り上げがあったという承知をしているところです。これは、直接的な効果のみならずですね、商品や食材などの仕入れによる波及効果や、市内や近隣地域への誘導など一定の集客効果があったものと考えております。合わせてですね、この開業後市内に、人が並んでいる風景を見るというようなことも聞いておりますから、それを合わせると もっと数字が高くなっているのではないかというふうに推察しているところです。
海藤議員。
私も街の中で随分車が渋滞したりですね、人が並んでいるという風景を見ましたけれども、まだなかなかですね、全ての事業者に、先ほどの野崎議員の質問の中の答えの中で、やっぱり1100件ぐらいの中小企業事業者がいると、全てが道の駅に携われるというわけではないでしょうけれども、やはり多くの事業者が道の駅に関われるような取り組みは必要なのではないかなというふうに思っております。現在とりあえずは加工品とかですね、チャレンジショップでの営業というのはありますけれども、まだなかなかその一次産業者の関わりというものが目に見えて、若干はあるんでしょうけれども、多くはないような気がしておりますけれども、この一次産業者との道の駅とのつながりについて現段階でのお考えをお聞かせください。
市長。
一次産品の産直ということは、私も必要なことだというふうに思ってますし、もっともっと協力していただければなというふうに思います。ただやはりその地場の野菜、果物、農産品の受託販売、みたいのを今、行っております。量も少ないというふうにもお聞きしています。留萌 この留萌においてはやはりこうお米が中心のまず農業ということを考えると、どうしてもその、まあ、近隣も合わせたですね、あの協力っていうのは、まあ、必要になってくるのかなというふうに思ってます。またあの水産物の一次産品の販売、というのもですね、まあ、あの希望する方もいるやに、お聞きしておりますし、まあ、今後、まあ、どのような形でですね、まあ、施設の整備の中で、やはりこう調整をしていかなければならないのかなというふうに思っています。まあ、先ほども申し上げましたが、まあ、そのこれを含めて、まあ、やっぱり民間の活力を活用していくことというのが必要になってくるというふうに思いますし、まあ、本来であればこのコロナの影響で開催を見合わせておりますうまいよ留萌市、まあ、こういうのがですね、やはり有効な一つの留萌にとってはですね、大きなイベントになろうかというふうに思ってますから、やはりこの今後新たな生活様式を確保した上でですね、道の駅の中で合わせてですね、できれば定期開催ができると、港との一体感も含めて、いろいろな形でですね、この道の駅の活用というのが図られていくんじゃないかなというふうに思っています。
海田議員、
市長の方から、まあ、広域的に入部分でもですね、一次産品の一次産業従事者とのつながりという話もありました。まあ、増毛町の果物とかですね、そういったものも、まあ、留萌市だけではなかなかお客様のニーズに応えられなくても、やっぱり広域で見ると十分な産品はこの地域にはあると信じておりますので、ぜひその辺の広域的な視野でですね、取り組んでいただきたいと思います。でこの中でやはりその一次産業者は、先ほど市長の答弁からも私ではない前の委員の答弁からもあったような、まあそれぞれ担い手不足ですとか人手不足といった形でなかなか新しいことに取り組みにくいという話もありました。そこでですね、今地域おこし協力隊が物産振興という名目なのかどうなのかちょっとは自信がないんですけれども、そういったようなミッションでいらっしゃっているという実情も把握をした中でですね、そういった国の制度、そういったものも活用しながら一次産業者とこの経済活動の拠点である道の駅をつなぐというようなお考えについて、市長のお気持ちをお聞かせください。
市長。
まあ、私としてはですね、本当につなぐというか、やはりこういう機会をうまく利用していただきたい。で、まあ、その中で地元に戻って来られる体制を作ってあげるですとかね、まあ、いろんなことが考えられるというふうに思いますし、やっぱりチャンスをどう生かすかっていうことかなというふうに思います。まあ、なんとかですね、この地域おこし協力隊もそうですが、多くの方々がやっぱり何かこう一つのきっかけで変わるんじゃないかと思えるようなやっぱり政策っていうのが、それぞれの中小企業を含めた方の力に なっていくことが望ましい姿かなというふうにも私自身は思っているところなので、まあ、これからもさまざまないろんな使えるものは活用していきたいというふうに考えているところです。以上です。
海藤議
員。はい、ぜひ多くの方に呼びかけて、そういった形になればといいと思います。ただやはり新しいことにチャレンジするというのはなかなかやっぱ個人事業主もいろんな組合とかでもですね、なかなか難しいところもあろうかと思いますので、できれば、まあ、金を出せっていうわけではないですけれども、行政主導の中でですね、いろんな新しい取り組みを民間とともにやっていけるような空気感を作っていただきたいと思います。これ、この大項目1点目の中で最後のご質問になりますけれども、いろんな出展者に、呼びかける中でやはり、この環境づくりというのは非常に大切なことかなと思います。新しいことをしなくても一から機材を集めなければいけないとか用意しなければいけないというような部分だと、やりたくてもできないというような状況が生まれてまいります。やはり最初の整備計画の中ではなかなか難しかったかもしれませんけれども、テントの用意ですとか調理機材のリース、そういったものを まあ、有償で構わないと思うんですけれども、そういったものの整備の必要性について現段階でのお考え、それから例えばその、まあ、イベント馬よるも市というお話も出ました、どんとう祭りもあの会場では開催されています前夜祭、そういったあのイベント、それから外出店者、そういった方々が利用しやすい道の駅としてですね、これから新たに新設される屋内遊戯交流施設の建築にあたって、あの例えばそういう調理機材の洗浄場所とか、
すいません、一問一答でお願いします。一問一答でお願いします。
はい、ではですね、その調理機材、イベント出店者のとか、民間事業者がですね、出店できやすい環境として屋外交流施設の中で新しい設計として、外部の洗浄場所というか、そういったものの必要性というものについて市長のお考えをお聞かせください。
市長。
まあ、あの洗い場の設置ということでございますが、まあ、その今の状況ではなかなか厳しいのかなというふうに思っています。で、まあ、あの使えるその屋外の散水機能の中でできれば利用していただければというふうに思いますが、あの新たに、まあ、作るということが、まあ、可能かどうかというのは今後検討していきたいというふうに思っています。でただ一点あのお話をさせていただきますが、私としては現状今チャレンジショップで出てきている方々は、それぞれが自力で用意して出てきていただいています。まあ、今後それに対してあの新しく出る方にあの臨時提供ですとかっていうのは行政としてはあのなかなか考えづらいのかなということだけご理解をいただきたいと思います。
海藤議
員。はい、失礼しました。では大項目2点目の再質問に移らせていただきます。雇用の関係なんですけれども、まあ、あの北海道では7ヶ月連続で有効求人倍率が落ちている、だけどやっぱり留萌市としては落ちてはいない、むしろ、まあ、上がっているというようなご答弁がございました。しかしですね、やはりあの、まあ、他、まあ、北海道全域で落ちているということはですね、それに煽りを受けるその留萌出身者も出てくるような気もしております。やはりあの有効求人倍率は落ちていても求人数自体も落ちているというお話もあります。その中でですね、やはり行政として留萌出身者も含めてですね、新しい雇用を生み出す検討も必要なのではないかなというふうに考えておりますが、そのあたりの危険度というか市長のその今後の推移というものの部分についてお聞きをいたします。
市長。
まあ、あのこの雇用の状況というのはですね、あのやはり私としてもあのこのコロナ禍においては非常に最初危惧をしたところです。であの全国的にあのコロナによる退職あの辞職命令が出たとかいろいろあるようにこうニュース等で聞いた中で、まあ、あの私もすぐ担当者にですね、まあ、留萌高校に行って、まあ、そういうことで企業をあの辞められた方がいるかどうかという調査をちょっと依頼をしたところですが、まあ、結果的にはあのそのような情報は得てないということで、あのまずは、まあ、安心をしたというかそういう状況です。ただあの、まあ、先ほども他の議員の質問の中にあって、まあ、例えばやっぱり技術者の問題ですとか留萌市としても必要とする人材というのは あるわけですから、まあ、本当にあの都会を離れて地元に戻ってくる方というのはやはりあの私どもとしては、ウェルカムでいたいというふうに思ってますから、まあ、それをどうあの募集につなげていくかって、これまたちょっと別の話になってくるんで、まあ、そういうことも考えながらですね、あの私どもとしてはあのいろいろな情報の収集に努めていきたいというふうに考えているところです。
小江戸議
員。あの今回のコロナ禍で全国的にあの働き方ですとか企業の戦略に変化が生じているような気がしております。 先日のニュースの中でもですね、東京の大企業が淡路島に本社機能を移すというようなニュースもありました。1000人以上の規模で、まあ、何か年かの計画で、そのような都会から地方にというような動きも実際に出てきておりますけれども、こういった流れについて市長の今のお考えをお聞かせください。
市長。
まあ、本当に、その地域にとってはですね、嬉しい話になろうかというふうに思います。で、まあ、これが東京一極集中がこのコロナ禍、そしてまた働き改革の中で変わっていく流れがつかめる状況であれば、まあ、留萌市としても積極的にですね、PR をしていくべきかなというふうには思っています。しかしながら、まあ、先ほどもちょっと言葉を濁しましたが、コロナ禍という大変な中で、じゃあ我先にどうですかというところをちょっと私は懸念をしていたところですが、やはりやっぱりコロナは接触がやっぱり一番というと、私どもも出張等に行くと東京においては移動手段として地下鉄だとか使うと本当に、数ミリも離れることのないような状況ですから、やっぱりそれを避けるにはやはりこういうような自然と、またよく言われますけども、景色を見ながらものを考える、こんな素晴らしい状況を広くアピールはしたいというふうに思っているところです。以上です。
海道議員。
数年前ですけど、何年ぐらい前かはちょっと定かではないんですけれども、まあ、留萌市としてもノマドワーカーの試験的な取り組みというのも実施されていたように感じております。まあ、ノマドワーク自体は雇用を生み出すものではないとは思いますけれども、やはり ICT を活用したサテライトオフィスとかですね、やはりそのもしかしたら雇用を生み出すような事業につながるような、今 このコロナ禍の、新しい生活様式というものを捉えた中で、留萌市が進むべき道というものも模索する必要があると思いますけれども、このサテライトオフィスですが、ノマドワークについて市長のお考えを、今の現状でのお考えをお聞かせください。
市長。
まあ、企業を一つの企業を誘致するというのはなかなか厳しい状況ですけれども、まあ、サテライトオフィスだとか提供できる施設を活用してですね、やはり使っていただければというふうに思っております。まあ、やっぱりそういうような環境整備というのも合わせて必要になってくるというふうに思いますし、まあ、様々な企業版ふるさと納税の活用の中でもですね、そういうことも一つのきっかけにしていければというふうに考えているところです。
海道議
員。ぜひよろしくお願いしたいと思います。まあ、最後に、そういったようないろいろな事情を含めてですね、留萌市で、これから、まあ、新たな産業を生み出す、もしくはその産業の中で新たな雇用を作り出していくというような方向性について、最後に市長のお考えを聞いて質問を終わりたいと思います。
市長。
やはりですね、子どもたちにも夢と希望を与えるのと同じようにですね、地域に夢と希望があれば人は集まってくるんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、これからもやはりそういうような具体的な行動に移せるように、さまざまなアイデアを持ち寄っていただきながら頑張っていきたいというふうに考えているところです。以上です。
3番、海道議員の質問を終わります。